はい、9月からね、パブリックスクールも始まって、いろんなところでいろんな声が出たりもしてますけれども、いろいろまだ限りがね、あるみたいですね。やれることに限りがあったり、こう、あるみたいですけれども。So, public schools has begun, and you know, there's many voices coming out. And I think there's many, like, limitations, there's still limitations to what they can do and they cannot do. But, 去年の今頃思い出すんですね。I remember, like, last year,うちのはるかの高校でもコロナでいろんなこと、こういろんな通常のプログラムとかイベントがキャンセルになってたんですね。So, remembering Dustin's high school from last year, you know, last year there are many events, school events, programs were canceled due to COVID. それで、その時に先生たちが特にこうシニアの子たち、ね、高校3年生の子たち、最後の1年にこんなにいろいろできなくなってかわいそうだなって思っていろいろ工夫をしてくれてたんですね。And the teachers felt bad for, especially for the seniors, because it was their final year, they couldn't do many things. So they came up with these creative ideas. And その一つが、こう、シニアの、こう、パーキングスペースをこう確保してくれて、それで、それぞれが、こう、パーキングスペースをね、あの車で来てる子たちがね、当てがわれるんですね。すごい小さな学校でしたから。It was small school, so, you know, they kind of, made this senior parking space.A parking lot for senior students, and every drivers were assigned one space for their own. それで、そこにそれぞれがペンキで自分のデザインを、ね、塗ることができたんですね。And they could paint all their own space with the paint. それで、これがはるかのスペースなんですけれども、This was Dustin. あの、簡単にペンキが塗れるっていう、その、ね、効率重視のデザインですね。とってもシンプルですけれども。So he kind of prioritized easy painting design, and this is what he did. で、この真ん中がね、これはるか、彼の字ですね。And this is his name in the Japanese letter, Japanese character. で、まあこれ全部ペンキでやったんですね。結構工夫しましたけど。で、この下にこれなんとなく一見 15.55 に見えるんですけども、IS55 ですね。And this is like, it seems like 15.55, but it's actually IS55.イザヤの55章という意味なんですね。It means Isaiah 55. というのは彼のこのハルカという名前がイザヤの55章の8節9節をそこから取ってきてるんですね。Because we put his name Haruka from Isaiah 55, 8 and 9, which is this. この箇所ですね。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の道が。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。It says, For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. まあ、はるかっていう言葉はないんですけれども、つまり神様がね、私の思い、私の計画、それはあなたの思いとかよりもはるかに高いんだよという、そういう意味合いの御言葉ですね。で、ここからはるかという名前をつけたんです。So this is like, you know, God is saying, my way, my thoughts are far beyond yours. And far beyond is what はるか means. So this is what we came from. His name came from.で、まあ、今、マルコのシリーズやってるんで、ここからのメッセージじゃないんですけれども、But we're doing a series on Mark, so I'm not preaching from this passage. でも、まさにこのアイディア、ね、本当に神様の思いがはるかに私たちの思いを超えている、そういうことをちょっと頭に置きながら、今朝のマルコの福音書を見てみたいと思うんですね。But we want to keep this principle, you know, God's thoughts, God's ways are higher than ours, as we look into Mark passage. マルコの福音書の4章の35節。から41節で今日はこのストーリーを見てみたいと思うんですね。So, let's open our Bibles to Mark 4, chapter 4, verses 35 through 48, 41. Yeah. And as usual, I'll just read in Japanese to follow in English, if you will.
さてその日、夕方になってイエスは弟子たちに向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残してイエスを船に乗せたままお連れした。他の船も一緒に行った。すると激しい突風が起こって波が船の中にまで入り、船は水でいっぱいになった。ところがイエスは船尾で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが死んでも構わないのですかと言った。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ沈まれと言われた。すると風はやみ、すっかり泣きになった。イエスは彼らに言われた。 どうして怖がるのですか？まだ信仰がないのですか？彼らは非常に恐れて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどなたなのだろうか。これまたマルコの4章ですけれども、この前の部分を見てみると、まあ、イエス様はこのガリラヤ湖という湖のほとりに行って、そこに集まった群衆にこう教えてるんですね。いろんな神様の話をしているわけですね。So up to this point, when you read Mark the previous chapters, you know, Jesus was at the lake, Lake Galilee, and he was at the shore, and all these crowds followed him, so he started teaching them about God.でもあまりにも人が多かったんで、特にマタイの福音書のストーリーを見てみると、あまりにも人が多かったんで、そこもなんとなく水の方に押されそうだったから、彼は船に乗ってちょっと岸から離れて、その船から群衆を教えていたんですね。But when you read Matthew's Gospel of Matthew, because there were so many people there, you know, they were kind of pushing Jesus towards the water, so he got on the boat and got a little away from the shore, and he was teaching to the shore.でそこでいろいろ教えてて、まあ、夕方になってきました。日もねだんだん暮れてきました。 So, and, you know, the sun was going, started going down. それでもう今日はここまでと言わんばかりに、イエス様が弟子たちに、さあもうそろそろ向こう岸へ渡ろうかというふうに言われたんですね。 So Jesus was like, you know, I'm done for today. You know, he didn't say that, but instead he told the disciples, hey, let's go to the other side of the lake. でその時に弟子たちは多分こう特に深くは考えてなかったと思うんです。ね、向こう岸へ渡ろうか、分かりました。それぐらいだったと思います。And I don't think disciples really thought through about this, you know, thought deeply about this. You know, he said, let's go to the other side. So they were like, okay, sure. でこれを読んでる私たちも多分この箇所、ね、特に注意深く読んだりしないで、うん、そうなんだって、その次に行ったと思うんですね。特にこのストーリー知ってたら、その後にイエス様がすることがすごいかなって、そっちの方にどんどん進んでたと思うんです。And as for readers, you know, I don't think we really stopped here and thought about what it meant, because if, especially if you know the story, I know what's coming, you know, Jesus is going to do something great, so let's keep reading. でもね、これ、とてもこのストーリーによってとても意味のある言葉です。But this is actually this statement. Let us go across to the other side. This has a very important meaning in this story. というのは、これっていうのはまさにイエス様のご計画を表している言葉なんですね。Because this statement, you know, it shows that there is a plan. Jesus has a plan.、ね、イエス様は今から向こう岸へ行くっていう、そういうご計画を持っておられた。それがわかります。From this statement, we can learn that Jesus had a plan to go to the other side of the lake, right? それでそう言われて、弟子たちは36節ですね。わかりましたって言って、まあ、イエス様もう船に乗ってたからね、そのまま向こう岸に向かい始めます。And in verse 36, you know, since Jesus was already on the boat, you know, they started heading towards the other side. でさっきも言いました、特に深く考えてないんです。As I said, they were not really thinking about it, you know?で弟子たちのほとんどっていうのは元漁師なんですね。ですからもう向こう岸に行くのなんてもうお茶の子さえさえです。普通にもう目つぶっててもできるね、そんな感じですね。But, and most of these disciples were fishermen, so it was like going to the other side was a piece of cake. ところが37節見ると嵐になるんですね。嵐にあってもうここで どこにも前に進めなくなってしまう。But as you can see in verse 37, the storm hits, or they hit the storm,And they couldn't go anywhere. They were stuck in the middle of the lake. で、ここからいろいろ考えさせられます。And this makes us think a little bit. イエス様に、イエス様を信じてない人生を思うと嵐があります。人生には嵐がつきものですね。イエス様を信じてないと嵐があります。イエス様を信じてないと嵐がいっぱいあります。You know, see, our lives, anybody's lives have storms in their lives. There are storms in their lives.And when you don't believe in Jesus, there will be storms. There will be a lot of storms.
じゃあ、イエス様を信じよう。ね、嵐はあれだから、イエス様を信じよう。
So we don't want to hit the storm, so we don't want to believe Jesus.
で、イエス様を信じたらどうなるか。イエス様を信じても嵐が来るんです。
So what if we believe in Jesus Christ? You know, we believe in Jesus and we start living as Christians, still there will be storms. それじゃあただそれを信じてるだけでぼーっとしてるのかもしれない。いつも言われてるみたいに信じて信頼して従っていこうと。じゃあ従って従っていったらどうなるんだろうと。Okay, maybe I was just believing. So, you know, as we always say, I'm going to believe and trust him, and I'm going to actually obey him. So what if we start believing, you know, living the life of obedience? それでも嵐になる。And yet still, we will hit the storm. 人生というのは嵐がつきものなんですね。And all lives have storms in it. それでこの彼らは嵐になるんです。And they hit the storm.で嵐の中で弟子たちは最初自分たちで何とかしよう、何とか切り抜けようって頑張ってますね。イエス様は眠ってるんです。寝かしたまま、まあ漁師ですから、プロですから、で何とか自分たちでやろうって言って対応してるわけですね。So they hit the storm, the disciples hit the storm, Jesus was sleeping, they let him sleep, and they were going to do something, work on it, because they were the pro, right? So they thought they could do it, you know, they could get through. で、その姿っていうのは、まさにイエス様に頼らない人生の姿ですね。And that picture is showing the life without obedience.、Right? イエス様に頼らないで自分で何とか生きていく人生ですね。It's a life where we don't depend on Jesus. We try to live on our own. その結果どうなったでしょう、この37節で。And as a result, what happened in verse 37? 状況が悪化していくんです。Things got worse.Situation got worse. イエス様に頼らない人生を生きていると何かがあったら、そしたらどんどんそれが悪くなっていく。When we don't depend on Jesus, you know, things will get worse. Our lives will get worse. もしかしたら物質的な状況は悪くならないかもしれない。でも心の中がどんどん悪くなっていくんですね。恐れが入ってきます。不安が入ってきます。ね、何をやってても安心できないんですね。Maybe physically speaking, maybe the situation could seem to get better, but inside our heart, things will continue to get worse and worse and worse. We get weaker and weaker because we will have fear, we will start to worry about everything. We cannot really feel secure, no matter what we do. そして38節を見ると、in verse 38, イエス様を見たらそれでも寝てるんです。彼らがもう必死になって、もう水浸しになって、水がどんどん入ってきて、もう溺れそうな時に、イエス様まだ寝てるんです。Verse 38, you know, they're working so hard and nothing's working, water's coming in, they were about to drown, and Jesus is still sleeping. 弟子たち何したんでしょうか? What did the disciples do? イエス様を起こしました。They woke Jesus up. それだけじゃないんですね。イエス様を責めるんですよね。先生、私たちが死んでも構わないんですか?何でほっとくんですか?愛してないんですか?ケアしてないんですか?責める。Not only they walk him up, they also start blaming Jesus. Saying, teacher, don't you care about us? We're drowning. You know, don't you love us anymore? They start blaming. 時々こう、ことがうまくいかない時とか、もう大変になった時で、誰、どこにもなんか矛先を向けることができない時、私たちもなんとなく誰かを責めたくなることがないですから、時々もう身近にいたら全然関係ないのに、その人を責めちゃったりするかもしれませんね。Sometimes when things go bad, things don't go our ways, and you know, things are difficult and tough, and we feel like we want to blame someone, and when we can't find anyone to blame on, we just pick someone close by and blame. Sometimes we do that, don't we?例えば家で歩いてて、もうなんか足の小指をなんかにバーンとぶつけてしまった。For instance, you're walking in home and you just kick, you know, hit your pinky toes on something, a box or something. 自分の不注意ですよ、完璧にね。It was totally my carelessness. ところが、誰ここにこんなもん置いたのって、誰かを責めたくなるんだよね。But I would feel like, who put this here? You know?It was totally my carelessness, but I wanted to blame somebody who put that there. And, you know, 私たちも大変になると誰かを責めたくなる。まさにそれを弟子たちがやってた。So when things happen, you know, we have this tendency to want to blame someone. And that's what the disciples did. イエス様を責めるんです。They blamed Jesus. イエス様の愛を疑い始めたんですね。They were doubting.Jesus' goodness and Jesus' love, right? なんで何もしてくれないの? Why isn't he doing anything? 嵐の中で私たちそういうふうに思うことがあるかもしれない。Sometimes in the midst of the storm, we might think the same way. 神様は何をしてるんだろう ?What is God doing?Why is he not doing it? なんで何もしてくれないんだ、思うことがありますね。だからイエス様に頼ってない時っていうのは嵐が本当にただの嵐にしかならないんですよ。それ以上の意味をもたらさない。So when we are not with Jesus, when we are not really depending on Jesus, the storm means nothing but the storm. You know, it's not going to mean anything more than a storm. でもこの38節見てて分かるのは、ここでやっとこさっとこイエス様を起こして、イエス様に頼りに行ってる弟子の姿があります。But in verse 38, we can see the disciples finally going to Jesus, finally,going to depend on Jesus. それでイエス様に頼ったら何が起きたか、それが39節です。And then what happened is verse 39. イエス様が起き上がって、嵐を叱りつけて、湖に言って、そして全てが泣きになった、静かになった。自然を叱りつける人ってあんまりないですよね。でもそれをイエス様がされたんだ。Jesus woke up, Jesus called and yelled at the storm, at the lake.And calm it down. People don't usually yell at the nature, but that's what Jesus did. なんでかって言ったら、それもイエス様が作られた被造物だから、イエス様の言うことを聞くわけです。作り主であるイエス様の権威がそこにあります。すべてのもの、人だけじゃない、動物だけじゃない、すべての作られたものに対する権威がここで現れているんですよね。He's doing it because.Storms, that this nature is one of his creation. And because he created them all, he had this authority over them, and that's what he showed here. だからここで分かるのは、イエス様に頼り始めたときに、私たちはその嵐を乗り越えることができる。通り抜けることができる。ということは、この短い説ですけれども、分かりますね。So this teaches us that when we depend on Jesus, when we go to Jesus and depend on Jesus, we can go get through the storm. まあ実際の生活の中で必ずしもこのようにね、ぐちゃぐちゃな状況がスッと落ち着くとは限らない。ね、もしかしたら祈っても頼っても頼っても状況は変わらないことがあります。But in real life, sometimes, you know, we pray, we depend, try to depend on Jesus, butSituation is not going to change. It's still kind of messy. You know, many things are still happening. でもイエス様に頼った時にどこにその凪が訪れるかというと心に訪れるんですね。But when we depend on Jesus, this calmness comes to our heart. 周りがどんなにぐちゃぐちゃでもでも本当に神様、イエス様が一緒にいてくださるからそれを分かってそれに信頼するときに心に神様からの何とも言えない平安が来て大丈夫落ち着くことができる、ね、Because now we know that Jesus is with us, Jesus is walking with me. So we know that we're going to be fine and that's where this peace from God starts to fill our heart. だからイエス様を信頼しましょう。めでたしめでたしって言ってよくこの歌詞のメッセージが終わるんですね。So let's trust the Lord.The end. That's how many sermons from this passage ends. You know, let's trust the Lord. でも今朝はもう一回35節にちょっと戻ってみたいと思います。But this morning we're going to go back to verse 35 one more time. 向こう岸へ渡ろう。イエス様が言いました。イエス様の計画があった。ちょっとそれを思い出したいと思います。He said, let's go over to the other side, right? He had a plan. What happened to the plan? Let's look at that.今読んだところではそこまで言ってないんですよね。すべてが静かになった、ね。嵐が静かになった。そこで終わっちゃうんです。But this section, you know, chapter 4 actually doesn't mention about what happened to his plan. It ends at everything was calm. だから、その次の5章1節まで読まなきゃいけない。So we have to keep reading to chapter 5 verse 1. なんて書いてあるか。こうして一行は湖の向こう岸、ゲラサ人の地に着いた。Verse 1 says, they came to the other side of the sea, to the country of the Gerasenes.
ああ、計画の通りになったわ、やっぱって。まあもちろんそうですよね。嵐が収まったんだから、そのまま行き続けて、イエス様のご計画の通りになった。Yes, his plan came, You know, they did according to his plan, right? Of course, the storm was gone, so they kept going, and they reached to the other side of the lake. めでたし、めでたしですね。Happy ever after. でも、もうちょっと考えてみたい。But I want to go a little more. イエス様はなんで向こう岸に行こうと思ったのかな。Why in the first place did Jesus want to go to the other side of the lake?行きたかったから違うと思うんですね。Because he wanted to go. No, I think it's more than that. イエス様が向こう岸に行こうと言った時には必ずそこに何か目的があるはずなんですよ。ね、そこにまた違う大きなご計画があるはずなんです。When he said, let's go to the other side of the lake, he must have had other plan, one, another plan there once he got there, right?神様ってそういう方だよね。必ず目的がある。That's how God works. He always has purpose in what he does. で、最初に、読みました。イザヤ55の8節9節。で、神様は私たちの思いよりはるかに高い方だ。神様の思い。You know, we read this Isaiah 55 and 9 in the beginning. God's thoughts, God's ways are higher than ours.私たちは、弟子たちは最初、向こう岸へ行こうって言ったから、向こう岸へ渡ることしか考えてなかった。そこまでしか見なかったんです。You see, the disciples, when they heard Jesus saying, let's go to the other side of the lake, that's what they thought about. That's the only thing they thought about. Okay, let's go to the other side of the lake. でも、イエス様はさらにその向こうにご計画を持っておられた。But Jesus had even bigger plan there. それ5章のこの後読んでいくと書いてあるんですね。If you keep reading chapter 5, it's there.あんまり細かく言いません。そこら辺、来週、ね、そこのメッセージしますけれども。But I'm going to preach from that chapter 5 next week, so I'm not going to get into detail. でも何が起こったかと言ったら、そこにいて、まずそこで悪霊に疲れている人がいて、その人から悪霊を追い出して、その人を救ってあげるんですね。そしてその後、そのゲラサ人の地方で、こう、福音が伝わるよ。で、奇跡を行って、そういうことのストーリーにどんどん続いていくんです。What happened there is that there was this demon-possessed person there. So he met this demon-possessed guy, and he cast out the demon, and he saved this guy. And then he goes on and performs some miracles and stuff. だから、イエス様が向こう岸へ行こうって言われた時、その先にあったご計画っていうのは、そこのゲラサ人地方の人たちの救いなんです。その人たちに神様を知らせること、その人たちに救いをもたらすことだったんですね。So the bigger plan he had there was the salvation of these people in the Gerasim to let them know about God. 弟子たちはそんなことをもっと知らない。But disciples had no idea. だから彼らは純粋に向こう岸へ渡るということだけ従ってたわけです。So they simply obey this, you know, statement of let's go to the other side of the lake. でも神様の目から見たらその従順がね、神様に従ったその行いによって弟子たちはさらに大きなご計画、ゲラサ人の人たち、ゲラサの地の人たちへの救いという大きなご計画のためのとても大事な役割を、果たしていたということなんですね。その大きなご計画のために彼らは用いられていた。So not unknowingly, the disciples were actually a big part of this bigger plan.Which was the salvation of these people in Gerasene. So God was actually using these disciples not just to get to the other side, but in this bigger plan of salvation of these people. 人の思いよりもはるかに大きな神様の思いがそこに現れるんですね。Exactly this, right? God's plan, God's way, thoughts, way were much bigger than people's.The disciples, ours. でそこまで考えてみたときに、when we think about that, when we look at that bigger picture, 本当にその大きなピクチャーを見たときに、okay, どういうことが私たち自分に当てはめられるかな、what can we apply for ourselves? 神様が私たちに何かをしなさいっていうとき、ね、神様が皆さんに何かをしなさいっていうとき、時として私たちはそれは大したことないなって誰にでもできるんじゃないとか思うかもしれません。When God tells us to do something, when God tells you to do something, sometimes we feel like, well, that's not a big task. Anybody can do it. あるいはその反対でね、わ、それってなんかすごい大変そうって思うこともあるかもしれません。なんかもう忙しくなっちゃいそうだな、すごいいっぱいやんなきゃいけないな、時間取られるなって思うこともあるかもしれません。Or sometimes it's the other way around. Sometimes we feel like, wow, that's a lot of work. It's going to take up so much time, and I have to do a lot of things. And... でもそれと私たちはそのやりなさいって言われたそのちっちゃなご計画だけを見て、そういろいろ思うわけですよね。But we only see that, you know, the big, little task, small task that God has just brought to us, and we think about a lot of things.
でもその一つのことに私たちが忠実に従うときに、実は神様はその先に持っておられるもっと大きなご計画のために私たちを皆さんを用いようとしておられるということがわかる。
But when we faithfully obey to that one task that God has given you, God is actually using you for His bigger plan.
でアメリカにで、ね、どっかで読んだんですけれども、アメリカのある教会ではこのことを理解してたみたいなんですね。
And I've read somewhere、there's one particular church in America seems to have understood this principle.
でその教会ではどういうふうにしてたかというと、まあ、大きな教会ですね。もう大きな教会だと、あの教会行くと駐車場が大きいです。駐車場が大きいと駐車場で案内係がいるんですね。
It was one of the mega churches. And when you go to a mega church, you know, they have huge parking lot.So there will be parking attendant in the parking lot.
で、この教会ではこの駐車場の案内係っていうのはめちゃくちゃ大切な講師だからって言ってすごく力を入れてました。大切にしてました。
And this church actually valued this parking attendant service, you know, because they thought this is very important work.
駐車場の案内係です。もう立って立って、はいこっちこっちって言ってるだけです。
It's just a parking attendant, okay? You're standing outside and you're just guiding to the same direction for every car that comes by.
でもこの教会で、ね、言ってたのは、ね、この駐車場の案内係の人たちに言ってたのは、人々が教会に来た時に彼らは、あなたたちは彼らが初めて出会う人たちと言ってた。
But what the church was telling these people, this parking attendant, was when people come to church, you guys are the first people they meet.
第一印象です。
You are the first impression of the church.
だから、そこで本当にパーキングアテンダントがただただもう退屈そうにこうやってるんじゃなくて、本当に笑顔で、もう愛のある態度で、それを誘導してるときに、入ってきた人たちが、わあ、いいなって。でもう本当に心が少しほぐれて入ってくるかもしれない。
So instead of just you know, guiding people with no emotion on your face, instead, if you have this loving smile, loving attitude as you guide these vehicles, you know, maybe the drivers, people in the cars might think, wow, that was so nice, I feel good. You know, I already feel good about this church, and maybe they are more open to what they may hear in the church.
するともう教会に入ってくる段階で、ね、もうガードが降りて、もう本当にこれから、ね、聞かされる神様のこと、聖書の言葉に対してオープンになってきてるかもしれない。最初のその印象がそこまで、ね、後々のことに大きく影響してくるかもしれない。それをこの教会はすごく理解したんですね。
So this first impression may have a bigger effect, you know, bigger influence to this people later on.
This church understood that. で、それがまさに私たちに、神様が私たちを用いられるときのやり方なんですね。
That's how God uses us, you know?
で、私たちの教会、これぐらいの規模だと、そんなにあのメガチャーチほどやることいっぱいないんです。
In our church, we're a smaller church, so we don't have as many things to do as those huge churches.
でも、ここでもいろんなことができると思うんです。来た人たちに声をかけるとか、ね。
But there are things that we can do. You know, for instance, we can...Greet people who come. You know, just go and say hi, welcome.、Right?
それとかこう教会にいる人たちをケアする、ね、もう本当に教会の結構根本的なところですけれども、来てる人たちとケアしやすい。
Or we can care for one another. You know, that's the very core of the church ministry.、ね、
それとかさっきバイブルスタディ始めるよって言ってました。バイブルスタディに来る朝早いですね。でもバイブルスタディに来てみないか。そういうのがあります。
Or as I you know, announced, there will be Bible study in the morning. Okay, maybe you can come to a Bible study. いろんな講師だけじゃなくて、いろいろ教会の中でやれることがあります。
Now, it's not just about ministry serving, but there's things that we can do in a church.
で、それぞれ、ね、それ自体が本当にこう、どういうところにつながってるかわからないんですよね。つながりが見えないときもあるかもしれない。
And we don't always see the bigger plan behind that, right? Sometimes we don't really see the bigger plan.
来た人に声をかける、ね、喜んでくれる、でもそれだけじゃないって思うことがあるかもしれない。で、人のケアをする、その人をケアされたときはすごく喜んでくれるよね。でもそこでプツッと終わってしまうような気がするかもしれない。
We can greet people, we can care for people, you know, and they might feel good about it, but that's all. You know, sometimes we feel like that.
特に教会に来た人に声をかける、誰でもできるから、別に私がやらなくても。ついついそう思ってしまうことがあるんじゃないかなと思います。
You know, we can greet people who come, but that's something anybody can do. So I don't have to, even if I don't do it, somebody will. That's how we sometimes think, right?
でももしかしたら神様はあなたの笑顔を使うとしているかも、あなたの笑顔を用いて来た人が、あ、いいなって思ってくれて、そこから全てがスタートするのかもしれない。
But maybe God is planning to use your smile in particular, and those people might see your smile and feel, wow, this is good, this I really like this church, and maybe things will start from there.
それからこれまでにね、うちの教会ご存知のようにいろいろ学生さんたちが来ます、ね。初めて教会を訪れます。生まれて初めて教会に足を踏み入れる人たちが結構毎年毎年いますね。
As you know, we have many students coming every year, and many of them are stepping into a church for the first time in their life.
それで、まあ、皆さんも見ておられるからあれですけど、皆さん、多くの学生さんたちがここを楽しんで帰ります。で、イエス様を信じて帰る形になります。
And as you know, many students actually enjoy coming to our church, and some even become Christian and go home.
それでそういう学生さんたちから後から聞かされるのがね、時々ね聞かされるんですけど、彼らが言うことが結構共通してるのが、もう皆さんとても優しくてっていうコメントがよくあるんですね。毎年のように聞きます。皆さんとても優しくてすごく嬉しかったっていうね。
And this is common statement that I hear over and over again is later on they tell me that when they first came to church, they say, oh, everybody was so kind. Everybody was so nice.
ある特定の誰々さんが優しくてじゃないんです。皆さんが優しくてっていうの。
It wasn't just so and so.
Everybody was so nice.僕もあのコメント大好きなんですよ。I love that comment. 誰か一人が出迎えてただけじゃないのに、みんな声かけてくれた。それがその人たちの心を溶かしていく、ね。そしてその人たちがそうやってクリスチャンになっていって、そうやって神様の大きな計画につながってい
く。Everybody was nice. That smile just melted their heart, opened their heart, and they became Christian, and then went home. And you see the bigger plan?
全てがあなたのスマイル、ね、あなたのスマイルの歓迎の、ようこそいらっしゃいました、おはようございますっていう、それで始まるわけですね。
It all began with your smile and welcome.
で、今度そこから人をケアするというと、ちょっと大変な部類になってくるかもしれない。
Yeah. And then, but, you know, when you start caring for others, it's a little more work, right?
で人をケアしようと思ったら時間取られるんですよ。それでいろんなことをしなきゃ労力がかかる。ね、
like when you want to care for somebody, it takes up your time, and it takes up your energy, it takes up your workload. You have to do something about it, right?
だから大変になることがあります。ある意味ね。So sometimes it's a lot of work. でも今日の勝利から分かるのは、クリスチャン、本当にイエス様に従ってても嵐になることがある。イエス様に従っても大変になることがある。
But what we've learned in this today's story is when we obey Jesus, still sometimes we hit the storm and things get difficult, things get, you know, tough.
でもその中で従い続けるときに、神様がさらに大きなプランのためにそれを用いてくださるんですね。
But if we continue to obey Him, God is going to use you and that, you know, obedience.
for the bigger plan. 本当にそこが大事なこと、ところだと思う。And that's the important part. Bible study でもそうですよ。The same as Bible study.バイブルスタディに行って学んで、はい、おしまいって思うかもしれない。いや、でもそこで学ぶ中で神様が語りかけてくれる、語られて、変えられて、ね、整えられて、次のさらに大きなミニストリーにもしかしたら用いられていくかもしれない。And then going to the Bible study, yeah, you go to Bible study and you study the Bible and that's it. No, it's not that's it. No. Maybe through the Bible study, God will speak to you and God will start to change you, transform you, and maybe He will start to equip you, prepare you for.Bigger ministry. すでに私たちが神様にこうしてごらんと言われてそれをするときにそれが私たちが思っている以上の大きなプランにつながっている。So every time God tells us something, to, you know, tells us to do something, and when we do, it's connected, always connected to His bigger plan. すべてが向こう岸へ渡ろうっていう簡単な一言から始まるんです。Everything starts with this simple statement. Let's go to the other side of the lake. 別にその先にどういう計画があるか見えてなくてもいいんですね。We don't have to know the bigger plan.、ね、そこに大きな計画があるっていうことを知ってたらいいと思う。All we need to know is that there is a bigger plan.これはちょっとビデオクリップをお見せします。これはあの日本のお弁当の生産ラインのビデオクリップですね。So I'm going to show you a video clip. It's、the manufacturing line of bento in Japan. There we go.Shopping audience. Cooking.That's a metal detector. Just make sure nothing metal is in there. ああやって作られるんですね。あの大量生産だからね。That's how they make bento when you see it in probably in a convenience store kind of thing. Yeah, that's how they make it.あの今の生産台なんでこんなの見せたかというと The reason why I showed you this is 最初の人は一日中玉ねぎを切ってる The first person in that video group, you know, That person is chopping onion all day、right? That's what he or she does you know? でも同じ大きさに切らなきゃいけないし But he, has to cut, he or she has to cut it in the same size 朝から晩まで玉ねぎFrom morning to end of the shift, chopping the meat. で、その次、まあ、その次、クッキングはなんか機械でしたけど、クッキングパーティーは using kind of machines. で、全部出来上がって、この詰め込み作業の時に、最初のおばあちゃんは、おばあちゃんかおばあちゃんかわかんない、最初の方は、ひたすら、あれ、生姜焼きかな、なんか、ひたすらお肉を入れてるんですね。And in the final, like, assembly line, you know, the first lady was just putting that sliced pork.That's what she does all day. で、その次の人が天ぷらを入れて、その次の人がこうお漬物を入れて、その次の人がタレかけて、もう本当にそれぞれ行くんです。And the next person putting tempura, next person putting pickles, and next person putting the sauce. で、終わりの人は一日中蓋閉めてる。And towards the end, there's the person who's just putting the lid on every, you know, all day.一つ一つ見てたらすごいあの失礼な言い方になっちゃうかもしれないですけどもすごいあの別に学位とか教育とかいらないんですね。And、I don't want to be rude, but none of this actually needs a degree or anything. It doesn't need education, right? 誰でもできるんです。Anybody can do it. 同じ作業をずっとできる人だったらできるんです。If you can do the same thing over and over again for all day,You can do it. でももし最初に玉ねぎの人が、ね、玉ねぎを切ってる人が、ね、もうこんなん誰でもできるから私は今日はやめるって言ったらどうなるんですか。
What if that first person says, well, chopping onion, anybody can do it, so I'm not going to do it today. What happens?
お弁当に玉ねぎが入ってないんです。
This bento doesn't have onions.
あるいは、ひどいケースでお弁当に玉ねぎが丸々入ってるんです。切ってないからね。
Or worst case, maybe this bento box has this whole onion because nobody chopped it.
でももう 全工程見てると同じことが言えますね。And every station you can apply the same thing, right? その人がこれもう大したことないじゃんって、こんなの別にお疲れもない一つぐらい入ってなくてもいいでしょうって言ったら、それでもうそれが後々に全部影響してくるんですよね。
You know, any single station, if they said, well, this is not a big deal, so I'm not going to do it, and it's not going to complete, right?
ね、そのもっと彼らにとってそれぞれのステーションの目的があります。ね、
Each station has its purpose, its goal, right?
でもそれがさらに大きな計画につながってるんですね。
And, but it goes, it is connected to the bigger plan.
で大きな計画っていうのはこの完璧な、ね、おいしい全部揃ったお弁当をお客様にお届けする、これが、ね、この大きな計画ですね。
And the bigger plan is to deliver this perfect bento with everything in it.To their customer.
でももしそのステーションの一人がそれをしなかったら、どんな理由であれそれをしなかったら、完璧なお弁当が届かない。検査で全部引っかかってしまう。
But if one person didn't do their work,
it's not going to be shipped because it's not complete. Right? Nobody's going to get this bento.神様が私たちに何かをしなさいって言われること、今のラインをちょっと思い出したいなと思います。私が今しなさいって言われたことは、神様のこの大きなご計画のラインの中のワンステーションだから、どんなに些細なことであっても、あるいはどんなに大変なことであっても、私がに神様が私にしなさいって言われて、それを私がしなかったら、このラインがここで止まってしまうんだって思いたいな。
You see, when God tells us to do something, when God tells you to do something, we are, that's one station of that God's manufacturing plan. Right? So if I stop doing it, this whole line stops. It could be very easy task. It could be a lot of work task. Either way, if I don't do it, it affects the entire plan.
神様に従うとき、嵐にあって大変になるかもしれない。でも、本当に神様に従うとき、大変でも従ったら、そこを通り抜けていくことができる。そして通り抜けて大きな祝福をデリバーしていくことができる。
When you obey God, yes, you might hit the storm, and things might get tough, but if we continue to be faithful to God,We will get through the storm, we will get to the other side, and we are going to be delivering blessing to whoever's there.
神様は今日皆さんに何をしなさいと言われているでしょうか。もしかしたら明日、明後日言われるかもしれない。何かが来るかもしれない。でも神様は何をしなさいと言っておられるかな。What is God telling you to do today? Or maybe tomorrow, or maybe this coming week? 皆さんにとって向こう岸って何だ。向こう岸に行くってどういうことだ。 Going to the other side of the lake, what does that mean to you? 向こう岸に大きな計画があることを、ね、忘れないで、神様の助けからの課題に入っていって従えるものになりたいなと思います。
So we want to remember that there is always a bigger plan waiting for us, and we want to say yes to the task that God has given.
お願いしましょう。Let's pray. 天皇お父様、感謝します。本当に神様、あなたが私たちをあなたの働きのために、あなたの大きなご計画のために用いてくださることを感謝します。
Father, we want to thank you for using us for your bigger plan.
本当に罪だらけであなたに逆らっていたものです。でもあなたを信じた時に、あなたが私たちを用いてくださる、本当にこれは大きな光栄です。
We were like, we were sinners. We were rebelling against you, but now that we believe in you, you are using us. This is such a big privilege. We are so honored.
でも時々自我が出てきます。But we sometimes our selfishness comes up. And then、ね、やりたくない思い時があるでしょう。いろんな理由が出てくるかもしれません。
And sometimes we come up with so many excuses not to do it.
でも神様その大きなプランのことを今日あなたが教えてくださいました。But today, you taught us about this big plan. そのことを思いながら、そのことを常に覚えて、私が今与えられていることを忠実にしていくことができるように。来週与えられることを忠実にあなたのためにしていくことができるように。神様その心を与えていてください。
But Father, we want to remember that about this big plan and I want to be faithful to the task that you've given to us today. I want to be faithful to the task that you will be giving to me to us next week. So that I will be delivering blessing to whoever you have the plan for.
感謝します。イエス様の名前によってお願いします。In Jesus' name I pray. Amen.